ルカによる福音書第10章25節から37節。イエス・キリストの生涯その51。良いサマリア人のたとえ。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい、またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさいとあります。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では、私の隣人とは誰ですか。イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とベドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。
イエス様のご生涯を順を追って解説していますが、今日で51回目です。今回はイエス様が語られた有名な例え話を取り上げます。放蕩息子の例えと並んで非常に有名な例え話ですね。良いサマリア人の例え。テーマは愛です。愛について神様は私たちにこの例え話を通して何を教えてくださっているんでしょうか。それを見ていきたいと思います。まず前半は律法学者とイエス様の対話、さらにそこでイエス様が語られた例え話、これを丁寧に見ていきたいと思います。25節。さて、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。律法の専門家と書かれていますが、聖書の他の箇所では律法学者などとも言われています。モーゼの律法にはどんな命令があるんだろうか、そしてそれを守るというのは具体的に何をし何をしないということなのか、でこれを研究して明らかにし、人々に教えたのがもともとの律法学者と呼ばれる人です。ネヘミヤ記の8章に登場するエズラたち、それが代表格と言えます。ところがその後長い長い年月が経つうちに、律法学者たちの研究はどんどん変わっていきます。もう研究のための研究になっていったんです。そしてモーセの律法以外に膨大な膨大な数の決まり事、新しい決まり事を彼らは作り始めたわけですね。これを聖書では言い伝えと呼んでいます。で、彼らの作り出したこの言い伝えというのは、かえってモーセの律法の教えをないがしろにすることが多かったわけなんですね。そこでイエス様は律法学者たちの作り出した 言い伝えを無視したり、わざと破るような行動を取ったりいたしました。それどころか律法学者やパリサイ人たちのことを偽善者呼ばわりして責め立てていらっしゃったわけなんです。ですから律法学者たちはイエス様のことを憎みました。そしてあいつは救い主ではない、そんなふうに主張する律法学者がほとんどだったわけなんですね。そんな律法学者の一人がイエス様に質問をしたというのが今回の始まりです。純粋に真理を知りたくて質問したわけではありません。今回のこの箇所にもイエスを試そうとして、イエスを試そうとして質問したということが書いてありますね。イエス様の律法に対する知識を明らかにしてやろうと。さらに言えばイエス様の無知を暴き出して批判の種にしてやろうと、そういう狙いがあってのことなんですね。でその質問というのは何かというと、永遠の命を受け継ぐために何をしたらいいかという問いでした。永遠の命って何かというと、神様との親しい交わりがあるっていうことです。特に当時のユダヤ人にとっては永遠の命を受け継ぐっていうのは、救い主がこの地上に作り上げてくださる神の国に入るっていうこと、これを特に意味していたわけですね。救われるためにはという、そういう言い方をしてもいいでしょう。とにかくこの永遠の命を手に入れるには、救われるには、将来神の国に入るためには何をしたらいいんですかと尋ねたわけです。それに対するイエス様の答えが26節です。イエスは彼に言われた。律法には何と書いてありますか？あなたはどう読んでいますか？ユダヤの教師というのは生徒の質問にまともに答えません。質問に対して質問で答えるというやり方をよく使うんですね。そのようにして生徒を真理に導いていくっていうのがユダヤ的な教育法なのです。ここでもイエス様は律法学者の問いに対して質問で返していらっしゃいます。質問されたので律法学者は答えなければなりません。27節。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。また、あなたの隣人、隣人を自分自身のように愛しなさい。とあります。律法に関する質問に答えられないと、逆に学者の方が恥をかくことになりますから、彼は答えたわけですね。モーセの律法の中の2つの命令を彼は取り上げて返答しました。具体的にはこれ新命記の 6-5、 新命記6章5節、そしてレビ記19章の18節、レビ19の18、ここに書かれている命令です。学者たちによるとモーセの律法というのは613個の命令からなっているというわけですが、このモーセの律法の要約がこの2つの命令なんです。モーセの律法はこの2つの命令に要約することができる。でそのようにユダヤの律法学者たちは考えていたし教えてもいたわけです。でイエス様の答え28節。イエスは言われた。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。イエス様は律法学者の答えを正しいと認めました。イエス様は他の箇所でも、あの2つの命令、新命記6-5とレビ19-18、この2つの命令がモーセの律法の要約だよと、イエス様ご自身も別のところで語っていらっしゃいます。それからイエス様は永遠の命を得たいならその2つの命令をあなたは実行しなさい そのようにおっしゃったわけです。ただし、これは行いによって救われるということをイエス様が教えていらっしゃるわけではないのです。昔も今も人は信仰によって救われます。例えば創世記15章の6節にはアブラム、これはアブラハムのことですが、アブラハムがどのようにして救われたかということが書いてあります。アブラムは主を信じた、それでそれが彼の義と認められた。義と認められたっていうのは罪のないものとして神様に受け入れられました。罪がすべて許されてまっさらな状態になっていると認めていただいたよっていう、神様に受け入れられ救われましたよっていうことですね。またエペソ 2-8、 この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です、プレゼントです。ここでも信仰によって救われたんだよということが語られていますね。私たちが救われるのは信仰によって救われるんです。私たちの正しい行いが認められてご褒美として救われるわけではないんですね。今の私たちは何を信じて救われるのか、これは繰り返し申し上げていますが、第一コリント15章の1節から8節にそのことが書いてありますね。この自分の罪、この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかられた、死んで葬られたけれど3日目に復活をなさった。これを信じることによって私たちは全ての罪が許されて神様の子供となり、神様に受け入れられ将来神の国、さらにその先に新しい天地、そういう祝福が約束されることになったわけですね。それなのにここでイエス様はこの2つの命令を実行しなさい、そうすれば永遠の命を得る、あなたは救われて神の国に入る、そのようにおっしゃっていますね。一体なぜでしょうか。まるで行いによって救われるかのようなこの言い方をしたのは一体なぜなんでしょう。それは人は自分の正しさによっては救われないのだということをこの学者に知ってほしかったからなのです。神様が救いの条件として人間の正しい行いを要求されるとしたら、それは完璧な行いをしなければなりません。もう毛ほどの不十分さがあってはならないんですね。そのことをイエス様はやってみなさいと、これ実行してごらんよっていうことでこの学者に知らしめようとしているわけなんです。やろうとしてもとてもとても自分は神様が求めていらっしゃるような全身全霊込めて神を愛するとか自分を愛するように他の人を愛するとか、そういったことはできないんだなっていうことを思い知ってもらいたい。そしてそれによって唯一残されている救いの道、つまり自分で自分の正しさを主張することによって救われるっていう道を諦めて、もうただただ神様の憐れみにおすがりする、神様によって一方的に許していただいて受け入れていただくっていう、その道を選んでほしい、これがイエス様の願いなんです。だからやってごらんなさいとイエス様はここでおっしゃっているわけなんですよね。イエス様を救い主だと、許しをもたらしてくださる救い主だと認める信仰をこの人に持ってもらうためです。ではその律法学者はどのように反応したでしょうか。29節、しかし彼は自分が正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。 イエス様の願いも虚しく、この律法学者は自分の不完全さを認めて悔い改める代わりに自分は正しいっていうことを示そうとしました。神様に認められるほどに自分は正しいのだ、これを主張しようとしたわけです。そしてじゃあ私の隣人って誰ですかとまた質問したわけです。イエス様が具体的にこういう人のことだよ、この人たちのことを愛するんだよ、そういうふうに答えれば自分は愛していると返答するつもりだったんでしょう。ここで語られるのが良いサマリア人の例えなのです。30節、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下っていったが強盗に襲われた。強盗たちはその人の着ているものを剥ぎ取り殴りつけ半殺しにしたまま立ち去った。ある旅人がエルサレムからエリコに向かっていました。まあ、下ってと書いてありますが、文字通り坂道を下っていく、そういうルートです。で、この人については何者かということがはっきり書かれていませんが、ユダヤの律法学者に対して語られた例え話ですからはっきり言われてませんが、まあ、当然ユダヤ人の旅人でしょう。するとこの旅人は旅の途中で追いはぎに襲われてしまうのです。荷物や着るものを取られただけじゃなくて殴られて半殺しの目に遭ってしまいました。31節と32節、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。まあ、幸いなことに半殺しの目に遭ったその旅人は通りかかった人に発見されます。まあ、そのままですとね、もう命が危ういわけです。でも祭司が通りかかってくれました。ところがこの祭司はこの人を助けないでそのまま通り過ぎていってしまったんです。次にレビ人、このレビ人というのは祭司に仕える人たち、祭司の仕事をバックアップするサポートする人たち、このレビ人も彼を見捨ててそのまま通り過ぎてしまったというのです。33節、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。3人目の人物がそこに通りかかります。この人は半殺しにされて放置されていた旅人のことをかわいそうに思いました。その人がサマリア人であったというのがこの例え話のミソなんですね。サマリア人については参考資料の方に書いた通りです。半分ユダヤ人、半分外国人というね、そういう民族なのです。そして歴史的な経緯からユダヤ人とサマリア人はこの頃大変仲が悪かったんですね。いわば仇同士、これがユダヤ人とサマリア人の関係なのです。そんなサマリア人にとって大嫌いなユダヤ人が死にかけているっていうのはざまあみろという感じだったはずなんです。でもこの例え話に登場するサマリア人は倒れているこのユダヤ人のことを哀れに思って助けようとします。具体的に何をしたのかが次の34節と35節に書かれています。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。サマリア人はこの旅人をその場で応急処置します。 まあ、オリーブ油とブドウ酒を注いだっていうのは、まあ、これは消毒、今っていうところの消毒にあたるでしょう。そして宿屋に連れて行って解放をいたしました。自分も旅を続けなければなりませんから、翌朝には宿屋を出て行くことになったわけですが、後のことを宿屋の主人に託しました。どうかこの人看病してやってください。解放してあげてください。そして手間賃もしっかりと支払っているわけですね。もしもこれで足りない場合には、帰りにもう一回ここ寄りますから、その時請求してください。私が支払います。そのように言った。これがこの例え話の内容です。そしてイエス様は話し終わるとまた律法学者に向かって質問をします。36節。この3人の中で、祭司、レビ人、サマリア人、この3人の中で誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますか？イエス様はそのようにお尋ねになったわけです。29節の律法学者の質問をもう一回見てください。29節、では私の隣人とは誰ですか、私の隣人は誰ですかとこの律法学者は尋ねていますね。つまり視点が自分なんです。私がここにいて、この私の隣人は誰って尋ねているわけです。でもイエス様は誰があの死にかけた旅人の隣人になりましたかと尋ねています。この場合は助けを必要としているその旅人が中心なんです。そこの視点で語られているわけです。別の言い方をすると、律法学者の質問は私の愛を受け取るのにふさわしい人間は誰ですかと聞いているわけです。私は愛にあふれている正しい人間ですよと。じゃあこの私の愛を受け取るのにふさわしい人間は誰だと、そのように尋ねているわけです。それに対してイエス様はそこに助けを必要としている人がすでにいると、あなたはその人に愛を示しますか、どうしますかと尋ねているわけなんですね。37節、どのように答えたでしょうか。彼は言った、その人に憐れみ深い行いをした人です。するとイエスは言われた、あなたも言って同じようにしなさい。律法学者は、まあ、彼もユダヤ人ですからね、サマリア人基本的に嫌いなんですよね。軽蔑しているわけなのです。ですから誰が隣人になりましたかって聞かれても、サマリア人ですとはもう口が裂けても言いたくないわけですね。ですからこのような言い方をしているわけですね。憐れみ深い行いをした人です。それに対してイエス様はあなたも言って同じようにしなさい、そんなふうにお答えになりました。つまり誰が自分の愛を受けるにふさわしいかなどと言わず、助けを必要としている人がいたならば、あなたは具体的に親切な行動をしなさいとおっしゃっているわけです。イエス様がこの例えを語られた意図は、先ほども申し上げましたが、律法学者に自分の不完全さを認めさせて、謙遜に神様の憐れみ、許しを求める、そういう信仰を持ってもらいたい。これがイエス様の意図なのです。この後、この律法学者はどのような反応をしたでしょうか。自分の不完全さを認めて、その罪の許しを神様に求めて、そして許しを与える救い主としてイエス様のことを受け入れてほしいところなんですが、残念ながらこの後のことが聖書に書かれていないんですよね。まるでこの聖霊様がね、聖書を書くようにルカに命じ、また導かれた聖霊様が 読者に対してあなたどうしますかって、この律法学者のことはさておき、あなたはどうしますかと尋ねていらっしゃるかのようですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、神様の愛を味わい、そして人を愛しましょう。神様の愛を味わい、そして人を愛していこうということです。二つ申し上げます。まずは後半から、人を愛そう。イエス様はモーセの律法が二つの命令、神様のことを全身全霊で愛すること、そして隣人を自分自身のように愛すること、この二つの命令にモーセの律法は要約することができるとお認めになりました。イエス様が十字架にかかられた時に、実はモーセの律法というのは無効になりました。イエス様が十字架にかかったことによってモーセの律法は役割を終えたんですね。でも新しい律法、命令が私たちには与えられています。具体的には使徒たちが手紙の中で命じているさまざまな命令のことです。あるいはイエス様が福音書の中で将来教会が誕生した時に、その教会の信者たちが守らなければならない、そういう命令を語られた、その命令のことですね。まあ、これをキリストの律法なんていうふうに呼んだりもします。で、モーセの律法は無効になったんですが、その後書かれた使徒たちの手紙の中でも隣人愛っていうのは大事だよと、私たちは隣人を愛していく必要があるよっていうことを教えられているわけです。例えばヤコブ2の8、もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。モーセの律法だけじゃなくて、新しいキリストの律法においても、隣人を愛しなさいっていうことは大事な神様からの教えですよっていうことがここで言われているわけですね。サマリア人の例えというのは、私たちに本当の隣人愛がどういうものかということを教えてくれています。3つその特徴を挙げてみましょう。1つ目、相手を選ばない愛ですね。私の愛を受けるにふさわしい人は誰かって選ぶんじゃなくて、そこに助けを必要としている人が現にいるならば、その人を私は助けますっていう愛、選ばない愛ですね。2つ目は犠牲を払う愛です。サマリア人はさまざまな犠牲を払っています。旅の途中ですね、何か目的があったに違いありません。商売なのか何なのか、とにかく彼自身は先を急ぐもっともな理由っていうのはあるわけですよね。でもそれを中断して助けたわけです。時間、体力、さらにはお金も使ってますね。で、感情的にはユダヤ人から今さまざまに嫌がらせを受けている、差別を受けているのがサマリア人ですからね、喜んで助けてあげたいっていうような気持ちではなかったかもしれません。でもそういう自分自身の感情を彼は脇に置いたわけですよね。この人のことをかわいそうにと思った、自分自身の個人的なその憎しみとか、抵抗感とか、そのようなものを彼は捨てたんです。これも一種の犠牲ですよね。二つ目ですから、犠牲を払う、そういう愛。そして三つ目は実際に行動する愛なんです。律法学者はもしも 聖書が教える愛とは何ですかって尋ねられたら、もう縦板に水のごとく愛について説明することができるわけです。でもイエス様がお求めになったのは愛についての説明じゃなくて、あなたも言って同じようにしなさいっていうことでした。サマリア人も実際に行動したんです。かわいそうにって言うだけじゃなくて、実際に彼はこの人を逮捕してあげたわけですよね。ですから実際に行動する愛、相手を選ばない、犠牲を払う、実際に行動する、これがこの例え話、そして律法学者とのやり取りの中で私たちがイエス様から教えていただくべき点です。私たちもそのような愛で助けを必要としている人がいるならば、その人に手を差し伸べていきたいと思います。もちろん神様はできないことやれっていうような方ではないですよ。あの人がああいうことしてんのに、なんであなたやらないのというような方ではないのです。自分にできるやり方で私たちは愛を実践していきたいと思います。というわけで、一つ目は人を愛していきましょうということです。そして前半部分に戻ります。神の愛を味わいましょうということです。モーセの律法のもう一つの柱は神様への愛ですね。全身全霊で神を愛しなさいということです。神様を愛するようにという命令も、隣人愛と同様にモーセの律法が役割を終えた後も続いているんです。続いているというかね、改めてこれは私たちがすべきことだよっていうことが言われているわけです。神様を愛するということを新約聖書は当然のこととして取り扱っています。例えば第一コリント16章の22節でパウロはかなりきつい言い方ですが、次のように言っています。主を愛さない者は皆呪われよっていうふうに言ってるんですね。これ相当強い口調ですよね。主、神様、イエス様、聖霊様、この神様を愛するっていうことはそれくらい当然のこと、人として当然のことなんだっていうことをこの言葉は私たちに教えてくれています。そして隣人愛が具体的に行動で表されること、これが大事だよということを私たちは学んだわけですが、神様に対する愛も同じです。聖書には次のように書かれています。第一ヨハネ5の3、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神を愛するって具体的にどういうことですか。神様の命令を守ることですよと聖書は教えているわけですね。じゃあ神を愛そうと、神の命令を守ろうと私たちがするとどうなるか。神様の命令を守ろうとすると私たちは何かの犠牲を覚悟しなければならないのです。まあ命を懸けなきゃならないような事態に陥るってことは、まあ、めったにないかもしれません。でも神様の命令を私たちが守ろうとすると何か犠牲にしないといけないんですよね。例えば時間を捧げたり、体力を捧げたり、ちょっとしたお金を捧げたりする必要が出てくるかもしれません。あるいはやりたくないっていう自分のその気持ちを犠牲にしなきゃいけないかもしれませんね。それでも神様の命令を守ろうと努める、これが私たちに求められているんです。全身全霊で神様を愛していこう、聖書は私たちを励ましています。とはいえ、イエス様が良いサマリア人の例えを語られたのは、人は自分の正しい行いによって 救われるんだということを示すためではないということをもう一度思い起こしましょう。人は自分の正しい行いによっては神様に受け入れられることは絶対にないんです。立法学者に自分の不完全さを認めさせ、謙遜に神様の憐れみ、罪の許しを求めてほしい、そう願ってイエス様はあの例えを語られたわけですね。ですから私たちが神様の命令を一生懸命守ろうとするとぶつかっちゃうんです、壁に。いや、とてもとても神様の命令を、いや、ちょっとなら守れると、短時間だったら守れるとかね、だけど完璧にずっと守れるか。新約聖書の中にね、神様の命令がどれぐらいの数あるか分かりませんけど、その新約聖書に書かれている神様の命令を私たち色なく完璧に守れるかっていうと、そんなことは無理なんですよね。守ってない時はできそうな気がするんですけどいざやろうとするとこれは難しい。あなたの敵を愛し、その人のためにね、祝福を祈りなさい、憎たらしい人がいない時はね、いい教えだなと思うんですけど、その人に何か嫌なことされたり言われたりしてね、じゃあその人の祝福祈れるかっていうと、もう私の心の中にはものすごい葛藤っていうのがあるわけですよね。時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えなさいっていう、でもこれ今言ったらバカにされるんじゃないかとかね、反発食らうんじゃないかっていう時に、聖書の言葉持ち出してイエス様の話をするとか、すごい勇気が必要だったりしますよね。何か行おうとする時に犠牲を払わなければならない時っていっぱいあるわけです。そうした時に私たちは神様の御心を完璧になど行うことはできないっていうことを知るわけです。そしてだけどそんな不完全な私のことを神様は憐れみ、許し、受け入れ、救ってくださる、そういう希望を知ることができるわけです。つまり神様の愛に私たちは出会うわけですね。神様の愛をどうやったら知ることができるか、まあ神様の命令をね、とにかく一生懸命守ってみることです。そしたらいかに神様が忍耐深く、また憐れみ深くいらっしゃるかと、私たちのことをそれでも大切に思ってくださっているんだなということが私たちの心に染み渡ってくるわけです。神様への愛は自分自身が神様からいかに愛されているか、憐れみを受け選ばれ一方的に許された、そういう祝福をどれほど私はいただいているか、そのことを知った喜びから生まれてきます。そしてその喜びは隣人愛の原動力になっていくんです。第一ヨハネ 4-19、 私たちは愛しています、神がまず私たちを愛してくださったからです。私たちが神様や他の人のことを愛するのはなぜかというと、神様がまず私たちを愛してくださったから。私たちが神様を愛するよりも前に私たちはすでに神様に愛されていたんです。そのことを知って私たちは感動し喜びに満たされ、その喜びのゆえに神様や他の人を愛せるようになるのです。第一ヨハネ 5-11 も読んでみましょう。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれた者をも愛します。つまり他の人のことも愛せるようになっていきますよと言っているわけですね。ある男性のお話を、証を聞かせていただきました。この方は 荒れた学生時代を過ごしていらっしゃったそうです。いつもイライラしてあちこちで暴力沙汰を起こしていました。自分は親に愛されていないという思いがあって、それがこの人を投げやりにしてしまっていたわけですね。もちろん親はこの人のことを愛していたでしょう。でもこの人にはそれが全然通じてなかったわけですね。その寂しい思い、切ない思いが彼を苛立たせ、周りに対する攻撃的な行動、自堕落な行動として現れていたわけです。しかしあるクリスマスイブの夜です。繁華街を一人でこの人はぶらついておりました。その耳に賛美歌を歌う声が聞こえました。近くの教会の人たちがキャロリングをやっていたわけですね。街に出かけて行ってね、そこで賛美歌を歌って、クリスマスキャロルを歌って、でこのあとクリスマスイブの集会がありますから皆さんいらしてくださいね、なんていうふうに案内をする、まあ、そのキャロリングをやっていたわけです。その美しいハーモニーにこの方のかさついた心が潤うような感覚を覚えたそうです。思わず立ち止まって歌声に耳を傾けました。そしてこの後教会でキャンドルライトサービスを行いますという案内に従って、 E さんは初めて教会堂の中に入っていったわけです。そして集会に参加しました。そこで驚くべき話を聞いたんです。牧師が講談から次のように語りました。神様はあなたを愛していらっしゃい。聖書のことなんて何にもわからない、イエス・キリストなんて実在するとも思ってなかった、それでもあなたは愛されているのですという言葉がこの方の心に突き刺さったんですね。その日この人はイエス様を信じてクリスチャンになりました。そして神様の愛する子供という新しい身分を手に入れたんです。自分は親からも愛してもらえなかったと彼は思っていた。親が自分を愛してくれないのに、他の世の中の誰かがね、自分のことを愛してくれるなんて思いもよらない。でもイエス様はこの私を、父なる神様、聖霊様はこの私を愛してくださっている。自分は神様の愛する子供になったのだと彼は知ることができたわけです。神様に子供として愛されているという喜びはこの方の生き方を180度変えました。暴力行為、不法行為は影を潜めて、代わりに地域のボランティア活動に勤しむようになりました。そして教会の人に紹介されて定職にも就くことができました。さらにはかつての一緒に悪いことをしていた悪仲間たちを次々と教会に引っ張ってくるようになったのです。人は変わることができます。愛の人に変えられていくのです。それはまず私たちが神様の愛を知るところから始まります。皆さんは君は愛されるため生まれたっていうね、ゴスペルソングをよくご存知だろうと思います。私たちは神様に愛されるために作られ、この世に誕生しました。聖書を読んで、また祈りの中で神様の語りかけを聞くことによって、自分がどれほど神様に愛されているか、そのことをいつも教えていただきましょう。そうするときに私たちは神様を愛し、人を愛することができるようになっていくのです。 今週1週間さまざまな方法で神様が皆さんに、皆さんのことを愛してるよっていうメッセージを届けてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたは御子イエス様をお与えになるほどに、よう、つまり私を、ここにいらっしゃるお一人一人を、このメッセージを聞いているお一人一人を愛してくださっていることをありがとうございます。あなたの愛に感動し、喜びに満たされますように。そしてその原動力で、あなたを愛し、つまりあなたの命令を忠実に守ろうという思いを私たちが与えられ、さらにあなたが同じように命がけで愛してくださっている他の方々も大切にしていくことができるようお導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。